文学探訪芥川龍之介第11回。今日のテーマは出る杭は打たれる。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。文学探訪芥川龍之介の11回目です。今日は作家出発時に受けた芥川の受難、いわゆる出る杭は打たれるの問題を扱います。1916年大正5年9月号の新小説に芋粥を、続いて10月号の中央公論に判決を載せ、芥川龍之介は颯爽と文壇に登場しました。この前お話ししましたように、新小説には鈴木三重吉が、中央公論には滝田著印がおり、いずれも漱石参謀に出入りし、漱石が鼻を褒めたということを聞いての依頼でした。2作品とも仲間内にはおおむね好評でした。芋粥には人間と人生へのしたたかな批評の目が見られます。人間なるがゆえの生存の苦しみ、悲しみ、憂いを芥川は今昔物語集や宇治周囲物語に見られる語彙の男に託したのです。しかも表現に際して彼は、そう、長身露骨というんでしょうか。長身露骨とは、詩や文章を骨を折り心を砕いて磨くということを言いますが、そうした苦心をしています。文章クラブ1916年10月号の加藤武雄の表釈前月文章誌は、年人と語彙が冬枯れの物静かな野を行くところを取り上げ、次のようにたたえています。最新の文章である。あまり最新に過ぎて生き生きした趣を失ったところがないでもないが、書こうとしたところは読者の目の前にくっきりと浮かび上がってくる。冬の日の静かな光の中を、蔵の螺鈿を火にひらめかしながら行く二人。これは王朝時代に財を取った小説である。雨のごとく滑らかな日の光というのも、よく秋の日の感じを出している。梢の石嶺の尾を動かすのが鮮やかに影を街道に落としているというのも、風のないうっとりとしたような静かな日の心持ちを出している。よく観察の行き届いた、しかして気分の出た文章である。し漱石は芋粥を書簡で批評し、技巧は前後を通じて立派なものです、誰に対したって恥ずかしいことはありませんと批評しました。一方判決は新渡戸稲造をモデルにした小説です。舞台を今に設定した現代小説で、平安京シリーズの羅生門や花や芋粥などとは趣の異なる小説なのです。世は大正デモクラシー運動の最中でした。この年1月号の中央公論に載った吉野作造の権勢の本義を説いて、その優秀の美をなすの道を論ずは、民衆の利益と意向を重んじて主権は運用されるものであることを説いたもので、大きな反響を巻き起こしていました。それは日露戦争後次第に高まってきた民衆の運動に理論的方向づけをするものであったのです。芥川の判決は、 吉野が当時迷子のように執筆していた中央公論に載りました。吉野作造のいわゆる民本主義は芥川の耳にも及んでいたことは確かです。大正デモクラシーは民主主義的な自己解放運動でもあったのです。小説判決の抱える問題は当然そうした時代との関わりでも考察することができます。日本の女の武士道という倫理に縛られた婦人への疑問、さらには一歩進めて批判があると読むのですね。判決への当月の新聞辞表はおおむね好評でした。仲間の畑豊吉や赤木康平がべた褒めします。畑豊吉は書き手の聡明さを言い、作者のこの作に目指した暗示はおそらく現在の文壇で唯一と言ってもいいと言い、赤木康平はに至っては思うところを平気でぐんぐん書いていく手腕はほとんど新進の作家とは考え得られないほど老高を極めたものであるとまで持ち上げました。晴れ舞台は順風満帆であるかのように見えました。けれども芥川の喜びは1ヶ月と持ちませんでした。翌月の各紙創作批評欄は判決を酷評します。まず帝国文学の批評は苛烈なまでに判決をこき下ろすのでした。次のようなものです。この作物は決して上出来だとは思わない。主人公の性格が少しもなっていない。第一に何を書こうとしたのか雑然として分かってこない。そしてその判決がとうとう原稿の主題に化けてしまったという滑稽な作である。また文章世界の田山堅井の判決に対する批評も凄まじいものでした。こういう作の面白みは私には分からない。どこが面白いのかという気がする。この前の芋がゆでも何に意味を感じて作者が書いているのか少しも分からなかった。対象から生じる面白み、気の利いたという点から生ずる面白み、そういうもの以外に何があるであろうか。まさに全否定の論評です。二つとも的外れも良いところです。しかも文章には針があります。滑稽な作、どこが面白いのかと判決はけなされ否定されているのです。しかも前者はついこの間まで在学した東大文化の雑誌帝国文学であり、後者は当時の文壇の体制だった自然主義文学の牙城文章世界、そして評者は飛ぶ鳥落とす田山堅井と来ています。これには芥川もショックを受けたに違いありません。本質に迫った建設的な批評ならばたとえ否定されてもうなずけますけれども、一種の感情論で、しかもいたけだかな言い回しで否定する、自分の鑑賞能力を棚に上げての切り捨てごめんなのです。出る杭は打たれるとは言うものの、これらは見えすいたやっかみ批評でした。田山堅井の批評は前作芋貝をひっくるめての芥川作品否定論です。親しい仲間は褒めてくれたが、分断の人々からは手厳しい批判を受ける。それが新進作家芥川龍之介の宿命だったのです。新進作家 芥川への攻撃は続きます。1916年、大正5年、11月号の新小説に載ったキセルは、芥川らしい才気あふれる作品となったのですが、これまた槍玉に挙げられるのでした。当時、新進評論家だった広津和夫は、時事新報紙上でキセルをこき下ろすのでした。ちょっと紹介しましょう。今までその作物に接したことがないこの評判な新進作家は、一体どんな心や目を持って人生を見ているのかという期待から、私はキセルを注意して読んだが、甚だしく失望した。死の他の作を読んでみないからはっきりしたことは言えないが、この作では私の期待したようなものは何もなかった。ただ何かある興味を人生から発見して、それを話し上手に語っているに過ぎない。常識と常識から来る利口と器用な手との持ち主だというに過ぎない。これまた初期芥川作品が被らねばならなかった辛辣なやっかみ批評でした。広津にしてしかりとの思いが強いのです。後年、広津和夫は芥川作品の良き理解者となるのですが、面識のなかった当初は、自然主義の影響を強く受けた広津には、その新しい作風が理解できなかったのです。芥川作品への風当たりは、自然主義派の作家や評論家からのものが多かったのです。それにしても彼は傷つきました。彼はまだ若かったし、自分の作品への批評に無関心でいられるわけがありませんでした。けれども彼は正面切って反論に出ていません。芥川は賢かったのです。つまらぬ批評にかかずらうことなく、やりきれない気持ちをゾイリアの物差しという短編小説に託します。ゾイリアの物差しは1917年、大正6年1月号の新市長にメンスラゾイリと改題されて載りました。この横文字で表される一風変わった題の小説の執筆モチーフは、判決やキセルに対する否定論へのやりきれない気持ちにありました。一気呵成に書き上げたものながら、新市長は前年12月号が休刊となったため1ヶ月延び、題名も変更されました。内容は場当たり的、感情的、もしくは党派的立場からの批評への抗議です。タイトルのメンスラ MENSURA とはラテン語の測り、物差しのことで、ゾイリア国の価値測定器というのが表題全体の意味のようです。400字詰め原稿用紙にして約12枚、ここに風刺を聞かせた物語が誕生します。ゾイリア国の物差し、価値測定器が傑作として最高価値を示すのはモーパッサンの女の一生です。ここに芥川一流の皮肉を読み取ることができるのです。当時の日本の自然主義派の作家や評論家が人しなみに推奨したのがモーパッサンであり、特に田山片井のモーパッサンへの打ち込みは広く知られたところでした。モーパッサンはフランスの作家ですね。処女作死亡の塊で文名を挙げ、以後女の一生やベラミ、死のごとく強しなどの作品を書いたことで知られます。短編小説もたくさん書きました。モーパッサンはゾラと並び自然主義文学の代表作家で、 遠征的傾向がありました。メンスラゾイリを書く芥川の頭には片井のモーパッサン浸水が当然意識されていました。そういえば広津和夫にも女の一生の翻訳があるのです。ところで芥川は早くから日本の自然主義には疑問の目を向けていました。日光商品という初期に書かれた文章があります。今は全集にも入っていますが、現物は墨書、墨書きの自創本であり、現在山梨県立文学館が保管しています。400字詰め原稿用紙にして約10枚、内容は日光足尾方面への府立山中修学旅行の寄稿文です。府立山中の学友会雑誌第15号に載せようとしたものではなかったのかの考えを私は持っています。けれども生前は活字化されなかった作品なのです。そこで芥川はこう言っています。分断の人々が廃技巧といい無結構という、ただ真を描くという冷ややかな目で全てを描いた、いわゆる公平無視に幾ばくの価値があるかは私の久しい前からの疑問である。彼には新しい文学は旧来の自然主義の主張ではダメだとの認識があったのです。しかしながら当時の分断の体制は自然主義派にあり、他派を許容することが少なかったのですね。まさにゾイリア共和国でした。メンスラゾイリではその不当性が強く告白されています。僕と呼ばれる主人公の、じゃあゾイリアの芸術家の作ったものもやはり測定器にかけられるのでしょうかという質問には、それはゾイリアの法律が禁じていますとの回答がきます。つまりゾイリアの物差しは外国人に対して用いられ、自国の芸術家の作品評価の尺度にはならないと言います。結局ゾイリアの芸術家は安全な位置にいて、測定器は相手国の芸術家を一方的に切るわけです。自然主義でなければ文学でないという堅くなな分断を芥川龍之介はメンスラゾイリで皮肉っているのです。主人公の夢に託したこの一編の小説には、無理解な印象批評や踏破心や、あるいは妬みに基づく祭壇批評に対する抗議が込められていたのです。彼はそれを直接に表現することなく、大ひねりにひねってゾイリア国の物差しである価値測定器の話にしたのです。こういうやり方での創作技法は芥川小説の一つの特色です。それは後の下作三昧や地獄編にも通じるものがあるわけです。新進作家芥川龍之介の人気は次第に高くなります。と同時にその作品はとかく妬みの対象となりがちでした。1917年大正6年1月に芥川が文章世界に発表した運と、新潮に発表した尾形良妻覚書も月表であれこれ挙げつらわれました。中でも芥川の神経を逆なでしたのは、中村古月という人の読売新聞1917年1月13日に載りました1月の分断での次のような批評でした。読んでみます。芥川龍之介氏のは文章世界の運と 清朝の緒方良斎の覚書と読んだ。ちょっと注釈を入れますと、中村古月は緒方良斎の覚書と書いていますが、正しくは緒方良斎覚書です。芥川氏が何のためにこういう創作をするかと考えると、そこには多少人間の生活に対する社会の多数の考えに新しい心を起こさせようとしているところが見られぬでもないが、その考えがしっかりしていないから妙なものばかり書いている。船舶で気迫で、その上に今日の時代の新しさを書いている。二つの中でも文章世界の運はひどいものだ。清朝の緒方良斎の覚書の方には描写の巧みさがあるが、運は書き殴りの甚だしいもの。巧みに書かれても文学的の価値は非常に乏しいのだから、書き殴りではどうにもならない。海軍機関学校教官の余儀は分断に用はない。常に自分の作品に対して自信を持っていた芥川龍之介にとって、こういう批評はあってはならないものでした。中村古月の批評は公平な目で見れば的外れです。鴎外の文体に習った緒方良斎覚書など新人としては立派な作品ですけれども、中村古月は芥川作品を花から認めようとしません。しかもその批評は底意地の悪さを含み、そこには一種の傲慢さがあります。それゆえ一生に付して良いものの芥川には気になり、自分の名が傷つけられたの思いは拭えませんでした。新聞という後期での批評だけにやりきれない思いが伴ったのです。確かに読者の多い新聞で文芸批評家で通っている人物から自分の作品が船舶で気迫で、その上に今日の時代の新しさを書いているとか、文学的の価値は非常に乏しいとか、甘つさえ海軍機関学校教官の余儀は分断に用はないとまで言われては気にしない方がおかしいのです。次回に扱いますが、芥川は当時横須賀の海軍機関学校の教員だったのです。同僚や生徒の手前もあります。やりきれない思いを抱いて当然です。芥川のデビューに保守的文壇は強い反感を示したのですね。引き続く芥川バッシングに彼はどう対処したのでしょうか。芥川は批評不振に陥ります。新市長1916年11月号の校正の後に、芥川は批評家が作家に折り紙をつけるばかりではない、作家も批評家へ折り紙をつける、しかも作家のつける折り紙の方が論理的にはよほど意味があると思うと書いています。久米正雄は芥川のこの文章を引き合いに出して、読売新聞の月評家についての漫談、これは1916年11月19日に載ったものですけれども、そこで世の批評家よ、月評を批評するもう一つ上の月評がないと思って慢心するな、今までだって諸君の批評を黙って批評していた者がいるのだ、そうして作家だっていつまで黙っていられるのではないのだと言い、さらに党派心に基づいた罵倒や詩人的の怨言から生まれた曲筆を退けよとの激しい調子の一文を物しています。 新市長という同人雑誌の仲間意識もあって、芥川と久米は共同戦線を張って自分たちの新しい文学を防衛しているかのようです。若き芥川龍之介は自分の作品に対して常に自信を抱いていました。時間との格闘の中で絞り出すようにして紡いだ織物である作品には愛着がありました。それがろくに内容を読まず、的外れの悪意のこもったいたけだかな言い方で多くの人の目に触れる新聞に書かれてはたまらない。芥川は中村古月の1月の文壇と題した文章に特に傷つきました。けれども芥川はこういうことには賢い態度を主する生き方を身につけていました。芥川は中村古月にストレートに反論する愚かな虚には出ませんでした。反論したなら相手を自分と同じレベルに引き上げる、あるいは相手と同じ同等のレベルに自分を引き下げなくてはならないことを知っていたからです。彼は論争しても意味のないことを知っていました。彼は周りからのバッシングが強まれば強まるほど自作を見よとばかり創作に打ち込むのです。忠義、忠斗、ある日の大石蔵之介、二つの手紙、それに初の新聞連載小説、下作三昧などが書かれます。どれもが力のこもったもので、それぞれが初期芥川文学の達成を示すものでした。新潮1917年大正6年11月号に載った、はっきりした形を取るために、世はいかなる要求により、いかなる態度において創作をなすか、という文章で、いや、これはアンケートに対する答えですね。芥川は書きたいから書くのであって、原稿料のために書いていないごとく、天下の創生のためにも書いていませんと言っています。天下の創生とは人民とでも言った意味です。売文、文章を売る売文のためでも、人のためでもなく、自分が書きたいから書くというのは物書きの理想ですね。今芥川は創作家としての幸せな時期を歩んでいたのです。そのエネルギーを彼は周辺の心ない批評家の芥川バッシングから得ているのです。他人の悪意ある批評すら芥川は創作のエネルギーにしてしまうのです。そこには若くて澄んだ目をした、しかも自信あふれる物書きがいます。他人が何と言おうと己の道を歩むのだという決意で、若き芥川龍之介はひたすら創作に打ち込むのでした。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーアワー、文学探訪、芥川龍之介第11回、出る杭は打たれる。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は海軍機関学校と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。